配信プラットフォーム東京コミュニティレディオが送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。2022年の11月はカルタのナビゲートでお届けします。
では今回で TCR ポッドキャスト18回目ですね。今回はカルタがお送りします。でゲストにはリク杉本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや改めてこうやって話すとなんだかすごい変な感じがしますけど
そうだね、もうなんだかんだで1ヶ月ぐらい、こう1ヶ月ぶりぐらいなのかな。
そうだよね、北海道に戻ってもう1ヶ月、はい、
そうですね、ちょっと自分が北海道に、まあ、拠点を札幌市に拠点を移しましてっていう、
うんうん
うん、まあ、東京から移してっていうことで、
うん
うんうん、1ヶ月経った。
でもなんかみんなと話してるけどよく、
うん、
なんか別にあんまりリクいなくなった感ないよねっていう
ちょっと寂しいな。
いやいや、やっぱどうせ会話の中に出てくるし、
うん、
なんかそのうちひょろっと戻ってきそうだよねみたいな、
まあね、
ところはあるよね。
まあ東京に住むってことはなんかあんまなさそうな気はするけど、うんうん、まあ普通に遊びに行こうとは思っているから、
うんうん
うん
うん、
そんなにね。
そうだね、
うん、
だしなんかこっちも北海道に行く機会とかすごいみんな増えてくるだろうし、うん、
そうそう、結構あのプロボってお店に行ったりして、うん、まあ、そこでなんかこうちょっとあのもちろんあのはるかが前行った時のことを覚えてる人も結構いたりするからさ、
ありがとうございます。
そうそうそう、そう、その話をしたりしてなんかまた呼びたいねみたいななんか話はするんだけど、
うん、
まだまだねこれからねこうちょっとこの間先週末にこうあの岡さん、おっかさんって、
うんうんうん、
あの方があの主催でやられている野外パーティーのアプロックスって野外パーティーに行ってきて、
うんうんうん、
まあなんかそこでやっぱりこう過ごしてみてまだまだ北海道知り合い足りないなみたいなまあなんかあのプレシャソウルであのスペルってパーティーやってる海くんにいろいろ案内してもらったり、
うんうん
うん、まあいろんな人にお世話にはなったんだけど、なんかこうやっぱ紹介してもらって5つって感じだけど、うん、やっぱりこうねえこうちょっと初めましての人がめちゃめちゃ多かったからさ、
うんうんうんうん、
そうそう、なんかいろいろもちろんその前にいろいろ知り合いは作ってから行ったわけではあるんだけど、
うん、
うん、っていうことは感じながらこう
1ヶ月経ったと。
そうだね
そうだね、まあだから最初はそうだね、そのまあでも東京にいた時にとりあえずリクがやってたことと、うん、なんかどういう経緯で北海道に行ったのかなっていうのはちょっと聞きたいなと、改めて聞いてみたいなという。
改めて、まあ、どっから話すのがいいのか、まあ、なんか北海道行った理由は結構なんかもう、まあ、ぶっちゃけるとなんか仕事なんか着いた仕事がすぐ終わっちゃったからっていうのはまあでかかったりするんだけど、まあ、それでなんかこうまあ9月末に引っ越したんだけど、
うん、
まあ、その9月末に仕事がもう終わっちゃうってなった時に、まあ、ちょっと自分のなんかこう先々のこととかも考えたりして、
うんうん
うん、まあなんか、まあ、親がなんかこうちょっと介護とかを、親がまあおばあちゃんとか、
うんうんうん、
なんか母の兄とかの介護とかをしてたりするか、まあ、家族を手伝うみたいなことが、
うんうんうん、
やっぱ北海道ってこうなんかまあピーチとかジェットスターとか飛行機で行きや、
うん、
だいぶ行きやすくなったけど言うて遠いってい
う、まあ、そうだね
そうパッとねやっぱりこうなんか埼玉出身じゃん、まあ、それこそはるか神奈川で、
うん、
まあ、今も神奈川横浜の方に住んでるけど、まあ、もしそういうことがあったら比較的ね戻りやすい、
うんうん、まあ、そうだね、
場所にはいるっていう、
うん、
まあ、そこで考えると、まあ、ちょっと自分はなんかなかなかそういうところにいないなみたいな、なんか全然音楽の関係ない、まあ、音楽の話で関係あるところで言うとやっぱりリリースを今年結構できた、来年も結構できそうっていうのが、
うん、
まあちょっとなんかこう自信につながったというかこう、
うんうんうん、
まあ、別になんかその東京でもやっぱりこう毎週もう勉強がてらというか こういろいろ DJ 聞かせてもらってたけど、まあちょっとそこからまあまあちょっと作る体制じゃないけど、
うんうんうん、
集中して作るっていうところに行ってみようかなっていう考えで行ったっていうのはあるかな、う
ん、まあ本当に毎週会ってたもんね毎週末会ってたもんね、
まあ、あとなんかこう、まあ、極端な話をするとなんかその東京でももちろん勉強になることはたくさんあるんだけど、うん、まあ常にねもういろんなパーティーやってもういっぱいいい DJ を聴かせてもらってっていうのはあるんだけど、やっぱりもうちょいね本場の DJ とかライブとかを聴かないとわからないこともあるかなってなると、うん、まあちょっとこれもなんかこう、まあ、情けない理由だけどなんかちょっとなんか今のね生活だとなんか海外とか行ける気しねえ な、
いやーそうだよね。だってあれリクがリクと俺が行ったのってあれもう何年前だ、3、4年前ぐらい、
3年前だね、2019年だから、ちょうどなんか俺がまあ一人で、まあもちろんベルリンにはいっぱい知り合いがいてお世話になったんだけど、一、
うんうん、
人でベルリンに行って俺が帰る日ぐらいにあの春からね、
そう
出発してって感じで、あのでもすごい覚えてるんだけど、あのまあ今あの日本に帰られてるあのシェイク M さんっていう DJ の人のなんかベルリン行ってらっしゃい会の時かな、まあなんかもしかしたら違う時かもしれない、とにかくね昔のあの今のじゃないダブの、
あそうね前のダブ、ね、
ところで俺ベルリン行くんすよみたいな話を山さんにしたのかな、
うんうんうんうん、
まあそのなんかいろんな人にしたら、え俺その翌週、なんかその翌々週俺が帰る週にみんな出発するよみたいな話をそこで知るんだよね。
そうだそうだ、それでシェイク M さんの、
うん、
あの行ってらっしゃい会ダブでやった時の、
うんうん、
あれだよね、リクのライブの曲がチャッティチャッティミュータンツに
つながってるんだよね。そうそう、リリースされるっていう、
あれが1曲目だもんね、1枚目というか
リクの。そうだね、うん、うんうん、まあなんだかんだでそういう意味ではまあ無理やりつなげちゃうともうはるかとはだいぶ縁があるその横浜となんか縁があったり、そういえばそのよ先々週ぐらいに、
うん、
その松さんがたまたま旅行でそのベルリンで俺を、ね、
会ってたよね、
泊めてくれたゆかさんって方、うんうん、佐貝さん勝彦さんゆかさんっていう方と一緒に旅行で来てて、
うんうんうん、
一緒に お風呂入りに行くっていうイベントもあったりして、それこそねお子さん生まれてたりして、
うんうんうん
うん、なんかいろいろ下手なっていう、
いや減ってますよね、
感じはあるけど、まあそれこそなんか難しいね、なんかこうベルリン行って得た経験がなんか持って帰ってきてるものもあるけど、
うんうん、
なんだかんだでそのそれで行く前に作った曲で結構ねちゃんと海外で、
うんうんうん、
まあ認められたっていうと変だけど、なんかたまたまねなんかあの配信でなんかそのあのベルリンのほっぺとっせってクラブで DJ やってる様子みたいのをカブトさんから教えてもらって、
うん
うん、この DJ これお前の曲じゃないのみたいな、
うんうんうんうん、
使ってる曲みたいな、まあ、そういう意味ではなんかその海外に行かないといい曲作れないっていうのはまあちょっと本当かどうか、まあ怪しいところではあるんだけど、
うんうんうん、
まあこの間純喜井上さんっていうこうまあロンドンを拠点に活動してる再生ってレベルやってる DJ の、うん、純喜の、まあもちろんはるかも知ってる純喜さんとちょっとなんかやり取りしたら、やっぱりなんかこうそのもっとなんかそのヨーロッパの DJ を聞いてなんか得られるものその吸収するものが、
うんうんうんうん、
なんか音の出し方とかねなんかあると思うからぜひ来てほしいねみたいな、
うん、
話もあるから、そこら辺なんかこうねえなんかまあ今再生ってレーベルその日本の
あれすごいよね、
そうもう昔の音源鈴木スキーさんとか、
うん
まあ、いろんな人の音源を出されてて、まあ、あれって海外行ったことある人もまあ大いにいると思うんだけど、あの昔の、まあ、そのちゃんと喋ったことないからちょっと憶測で喋ってるところもあるけど、でもなんかじゃない人もいると思うんだよ、
うんうん、
本当日本でやってきてその日本で煮詰まったテクノだから、
うんうんうん、
海外の人からすると面白いみたいな、
うんうんうん
まあ、だからってなんかその狙ってなんか俺はそういう存在になってやるっていうマニアックな存在になってやるぞみたいな、
やっぱそれすごい思うけどさ、うん、なんかそこまですごい考えてる人ってそんなにいない気がしててさ、 うん、なんだろう、そのセルフプロデュースじゃないけど、
うんうん、
なんかこう勝手にやりたいようにやってたらこう木をてらってるように見えがちみたいなさ、
うん、
けど実は本人そんな何も考えてないみたいな人の方がなんか多い気がするじゃん。
まあ、ナチュラルななんか、まあ、天才って言い方変だけど、うんうん、なんかまあそのナチュラルにそれやってる人が一番なんかその作為的なところもさ出ない
し、ね、
なんかもう今考えてる時点で負けだよ、
ね、そうだ、もう乗せられちゃってるよね。
俺はなんかこうこっちでやってくぞ、うんうんうん、それともなんか海外に出てやって、まあ本当になんか自然になんかたまたま旅行行って吸収しました、うんうん、まあたまたま遊んでてもうとにかく好きでやってたらこうなりましたっていうのが一番なんか自然な形であるけど、
うん
ね、さやっぱね情報を得ちゃうからね、
うん、そうだね、しかも今はそうだね、うん、特にね
やっぱり、まあ、曲作るっていうところで言うと特にもっと DJ よりこう周りになんか相談したりこうなんか作り方とか、まあ、昔袖山さんとかやられてたりしたのなんかソルファとかでなんかエイブルトンのやつとか、
うんうんうん、
確かやってたと思うんだけど、ボンドさんとかも参加してたかな。まあなんかでもなかなかなんかそこでそこ出身の人がもうなんか5人10人ぐらい今海外からバコバコリリースしてますみたいなって、うん、どうなんだろう。俺は勉強不足なんで実はデジタルとかでもガンガンあったりするのかな。
いやでも一個気になってたのが、うん、やっぱこうなんだろう、リクもリリースしだしたりとか、うん、ライブしだしたりは実はここ 3,4 年の話じゃない。
そうそう、
でも、
う
ん、クラブシーンにはずっと前からいて、
うん、
こういっぱい DJ も聞いてて、
うん、
あの上から下までというか新しい世代の感じまで聞いてて、で海外も行ってて、
うん、
でそうどう聞こえてんのかなと思って、特に日本と海外の違いとか。
違いね、まあなんかこうやっぱりこうなんか街によってこう本当になんかこうキャラクターが出るってい
う
のが面白いなっていうのは、まあ札幌のそれこそその野外でもすごいこうもうでも ほぼ3日間ぐらいあったのね、
うんうんうんうん、
金曜日の昼から始まって日曜日の夕方6時までやるっていう、
うんうんうんうん、
でもうほぼ朝の5時までやって次の日のアクトは9時からスタートみたいな。すごかったのよ、もうなんかすごいもう
ハードだな。
そうだ、逆になんかその札幌のなんていうかこうまあ一個の側面でしかないんだけど、うんうんうん、それももちろんでもなんかこうサウンドのなんかこうみんなが持ってるなんか特徴みたいのはなんかこうちょっと言葉にしづらいところであるけど、言葉になんかねまあなんか感じるところはあったんだけど、まあなんかとにかくなんかそのまあ、フランクフルトとか、
うんうんうん、
ベルリンとか、まあ、ウルグアイとかもそうだけど、うん、今で言うと
そうだね、やっぱり
街の人を見て街の人はそれ勉強していくってもう何でも当たり前だけどさ、
うん、
そういうのはあると思うから、横浜でもそういうものって絶対あると思うし、まあ単純にね隣のなんていうか付き合いがあるっていうか毎回行く店っていうかさ、はるかも最初はなんか何かのきっかけであのダブの人と会って、
うんうんうん、
とかなんかまあ東京でいうと涼慶さんとかと会ってその今の自分の音楽が形成されてると。
そうですね、
思うんだけど、
まさにですね、
うん、やっぱまあ受け継いでいくものじゃなくて、まあ、プレシャスホールがあって札幌でいうと、まあプロボってお店もあって、まあ、他にもなんかいろんなバーとかがありつつそこで各々ね、
うん、
深めてってなんか伝えるものがあって、なんかこの人がかっこよさってこういうところにあるんだなっていうのを真似していくわけ、
うん、
まあなんかこうだいぶ重いみたいな話になってたけど、でもなんかやっぱそのね AI で鳴らしてるものじゃないから、結局なんかその音楽を形成してるものってそこなんじゃないかなっていう、うん、やっぱこの人かっけえな、この人やってること真似てえなみたいなところで、うんうん、結局なんかジャンルとかもさ、だからここのジャンル強えなみたいなところがさ、
うんうんうん、
絶対出てくるじゃん。
そうだね、
そこはもう、
そ
うだね、うん、結構なんか単純になんかそうだね、そこは絶対あるっていうか、
うん、まあ、うん、それで言うとやっぱそうだね、当時まあ今もだけど、
うん、
リクの存在はすごいでかかったですね。
でかかったかな。
いやだってもう本当遊び始めた時ってニッチもサッチも分かんなくて、
うん、
とにかくなんかそれこそ RA とか、 あの各クラブのホームページ見て、
うん
うん、あこれなんか多分好きそうだなみたいな感じでひたすら行くみたいな、
うん、
で、
まあそうだね、
行ったら大体リクイがいるみたいな、
うん、いやマジもうめちゃめちゃ行ってた、確かに行ってたんだなって、うん、なんか今思うとっていう感じだね、
うんうん、だから俺はそのそれこそ涼圭くんから始まり、
うん、
で多分涼圭くんがリクとか紹介してくれて、
うんうん、
でそっからリクからバーって広がった感じだったから、
そうだね、うん、まあ俺結構なんかその、まあ、ずっと喋っちゃうタイプでもうみんなに言われる
けど、まあそうだね、だからだから俺今回ゲストに選んだところもある、俺が楽しようと思って
だから結局俺手持ち無沙汰でいろんな人紹介しちゃうの、うんうんうんうん、なんかそのなんか例えばその友達 A がいて友達 B がいて、その A と B がつながってないとしたら、うんうん、AB 知ってるみたいなこれってまあ全然よくある話なんです
よ、まあまあね、
俺がやってることは特別なんてことはありえないけどさ、うん、まあそれをなんかその、
まあ、
やりがちっていうか、
だし、ね、手数が多いよね、
手数が多いっていうか、そうそうそう、なんかなんか広げようとしちゃうみたいな、なんか癖みたいのはすごいあるんだなっていうのは、
えだしすごい、ね、なんか人と人の共通点を見つけるのがすごい早いし、
うん、
だ多分それだけいっぱい情報を持ってんだろうな、情報っていうか知識を持ってんだろうなと思って、だから俺はなんか前も言ったけど、うん、DJ 終わってその時リクがいたらとりあえずフィードバックを聞きに行くっていう
の偉そうね俺がね
よくやってて、
DJ でもない
そうでもその DJ やらない理由って何なんだろうなと思って、
いやもう俺なんかやっぱなんかね、
だってとんでもない量のレコード持ってるわけじゃん、
そう
正直で知識もすごくて
練習してみたけどダメだったっていうのももちろんあるんだけどなんかねもうみんなすげえなっていうか、なんか、
うんうんうん、
なんかドラムとかでも何でもそうだけどさ、もう日常にあること何でもそうだけどさ、片手が動いて片手が動くっていうさ、
まあまあまあ
まあ、まあまあ、もう本当ピアノとかでもさ、本当、
うんうん、
俺片手しか動かないからなんか右手と左手が別のことやるとかなんか、
うん、
やっぱ全然ねなんかできないけど、いや誰か片腕の DJ みたいな、なんか南アフリカにいた、まあ、でもなんか関係ないんだけど、なんか、まあ、とにかくなんか、うんうんうん、そのちょっと練習してみてダメだったっていうのと、まあ、曲作ってるっていい、これはいいわけだね、
うん、でもこうライブもさ言ったら、
うん、
ライブでも結構やったよね東京でね、東京だから大阪もやったしね、
そうそう、うん、
アナログとさ、リカアナログじゃん、
うん、まあアナログっていうか、まあそうだね、まあデジタルの機材で、まあいわゆるハードウェアだよね、
うんうんうん
うん、
うん、な俺あの姫ちゃんみたいにさ、あの高橋姫岡さんみたいに、
うん、
結構、
うん、
デジタルでバーンってやる、
パソコンにコントローラーのスタイルでずっとやってるね、
うんうんうんうん、それで考えると絶対アナログの方がさ、それその両手の話でいうとやること多いじゃん多分、
いやそれがね結構ね、そうでもない、
あそうでもないんだ、システ
ムになってるからね、うんうん、まあなんか俺のライブはかなり事前の仕込みでやってるところが多いから、そうだね、まあけどテクノのライブってまたさっきのなんかその受け継ぐみたいな話にもなるけど、
うんうんうん、
マジライブの正解って何なんだろうってみんな思いながらやってる、
あー
DJ は本当になんかまあ基本的にこうどのジャンルもさ、
うんうんうん、
もうよっぽどなんていうか実験的なスタイルじゃない限り、こうミキサーとターンテーブル、まあ CDJ も含めて2台あって、そのキューして前、あ次の曲聴いて、あの前の曲がかかってる間にこうテンポ合わせたり、まあテンポ合わせなくてもスタート位置とかさ合わせて、まあ途切れないようにかけるみたいな、
その流れを
途切れないようにかけるっていうのは基本的に DJ で、
やってることは実はすごいシンプルだからね、
そうだね、ヒップホップとかでもさ、まあ、何でもソウルとかジャズとかさ、
うん
まあ、いろんなジャンルがあるけど、まあ、基本的にその DJ っていうのは、まあ、ジャンルが違ってもさ教えられるものがある
う、
ライブって全員やり方違うから、持ってる機材も違うしさ、配線も違うしさ、
うんうんうん、
その同じ機材だとしてももう使い方が全然違う可能性とかあるから、
うん
まあ、なんかある程度なんかこうドラムマシンとかさ、
うん、
シンセサイザーみたいななんか機能とか似てて、これはこうやってベースを作るんだよみたいなところまで教えられるんだけど、うんうんうん、 ライブってなると本当に全員手探りでやってるような気がするから。
確かに。
そうそう、もう何が何だかって感じ。
確かに言われてみればそうだね。
そう、ライブ本当そうだね。なんかどうやって俺最初やり始め
たの。それで言うとさ、でも曲作りはさ、
うん、
教えようと思えば教えられるじゃん。それで言うと例えばだけど、
うん、ま
あ、そうだね。それ曲も言ったら構成パーツがいろいろこうあってさ、
うん、
それをどう組み合わせるか、どう抜き差しするかみたいな方が強いと思うけど、
うん、
でその曲は曲でしょ、
うん、
でその作った曲とかをライブにするわけじゃん。
そうだね。
なんかその作業って結構なんか全然違うかもしれないけど、割と DJ にイメージは近いのかなみたいな。
あ、でもそのなんかやっぱり DJ のなんか人を聞いて、
うんうんうん、
まあ、影響っていうかこう、
ああなるほどね。
やっぱり展開っていうか、まあ、まあもちろん学生の頃からさ、
うんうんうん、
ミックス CD とか聞いて、まあ、だんだんなんていうか、なんでその卓球さんのミックスとかさ最初聞き始めてさ、
うん、
最初はもう何が何だか分からないもうそれまで聴いてきた音楽と違いすぎて、
うん、
もうなんかとにかくいいもんなんだって思いながらさ、
うんうんうんうん、
なんかもうちょっと修行じゃないけどさ、分かるまで聴くみたいな期間が、うん、もうちょっと話するけど、最初すごい覚えてるのが、そのサンプラーって機材を初めて学生の頃買った時に、
うん、
その俺がなんだろう、キックって音があるらしいってぐらいは知ってたんだけど、
ああああああ、
でキックって音はこれだろうって思ってた。もうドラムとかも全然知らないから、
うんうんうん、
で俺がキックだって思ってた音はクラップだったあのこの曲の中で目立つリズムの核になってる音だ
って
言われてたから、
あ、なるほどね、
俺の耳は全然なんかそのベースとかキックっていうのをなんか聞き分けられる耳じゃなくて、当時本当なんかそういうので覚えてったっていうか、
その、
まあ、どんどん DJ のもうちょい先に行くと、なんでこの最初の方は地味で、
うんうん、
真ん中の方は盛り上がって、最後の方はこういう感じなんだろうとか、こういう声ネタの曲とかをなんでここに入れるんだろうとかは、
うん、
をなんかこうやっぱり学んできて、まあだからまあ流れで言うとやっぱり DJ の人とかと学ぶことは一緒なの
ね。今の話で俺もすごい一個納得というか、うん、それはなんか笑ってたけど分かるなって思ったのが、うん、俺も全然分かんなかったのよ、そのキックとかさ、
ね、
うん、ハイハット、クローズハイハット、スネアとか言われても何にも知らなくて、
うん、
俺もそのピアノ出身だったから、
うん、
でいきなりこれ、まあそうね、あの RA のインタビューとかで一回リクとなんか、
うん、
あの辺とみんなで喋ったけど、
昔ね、そうそう、やらせてもらったんだよね、
うん
うん、
そのリク RA にもいたんだもんね。
そうだね、まあ、いたっていうか、まあ、まあ仕事いただいて、
うんうんうん、
レビューなどを書かせていただいて、まあ、インタビューとかやらせていただいてたっていう。
でまあテクニックにもいてみたいな、
そう、お仕事ちょっとお手伝いさせていただいて、
ズブズブだ、ズブズブだ、
ね、いろいろやらせていただいて、
うん、そうそうそう、まあそのピアノからいきなり入ったから、まあよく分かんなくて、要はピアノの右、うん、それこそ右手左手しか知らないみたいな、
うん、
あの感じだったけど、まあそれでもできるっちゃできるじゃん。
そうだね、う
ん、なんかそれもすごい思ってて、なんかこうどうしても DJ やってる人とか曲作ってる人とかってさ、なんかこう、うん、オタクであるべきみたいなさ、
まあそんなことない、
そうそう、そんな、うん、そう、そうであるべきだと思ってたところはあって、
うん、
だから他の音楽俺いろいろ聴いてたわけでもないから、
うん、
まあ、これもよく話す話だけど、俺は全然あの音楽詳しくないし、
うん、
ものすごい偏ったところの偏った部分だけを無理くりこうこじ上げてる感じだから、
うん、
まあ、だからトンネル頑張って開通させようとしてるだけで、うん、あの開国してるわけじゃないみたいな、
まあ道になりゃいい
から、そうそうそう、どっかに繋がればいいかなみたいなさ、うん、ぐらいでしか掘ってないから。けどやっぱそういう風に思ってた時もあったし、
うん、
こうやっぱもっと詳しくあるべきだなとか思ってたところもあるし、実際これから始めようかなって思ってる人に、
うん、
そういう人も結構いるんじゃないかなと思ってて。
あ、曲作りね、本当なんか、まあ、 これはなんかあくまでなんか一個の例として出すだけで別にそうあるべきとか、
うんうんうん、
そうじゃなくてもいいっていう話なんだけど、
うんうん、
それこそ国幸さんと国幸高橋さん、あのもう札幌のもうもちろんめちゃめちゃ有名な、
うんうん、
もう日本のねトラックメーカーのある意味最高に位置づけられるじゃないかって、ね、国幸さんに俺昔インタビューさせていただいたことが、
うんうんうんうん、
それこそレジェンドアドバイザーで、
うん、
まあそれからなんか会うたびにお話はさせていただいてるんだけど、
うん、
まあ今回もそのアプロックスっていう野外パーティーのもうトリを務めて、でまあそのライブの準備とかされてる時にまあたまたまお会いして、まあ軽くなんかまあもう自然な流れでセッティングの話とかになって、なんか最近とかどういうの使われてるんですかって言ったら、もう本当なんか俺が想定した3倍ぐらいちゃんと教えてる裏にあるからちょっと見に来てみたいな感じでいいんすかみたいな、もうちゃんとなんかもうその一台一台もう普通にもう教えてくれて、しかもまあ本当なんかこう、うん、なんかまあ失礼な言い方になったら悪いなと思うけど、まあ、もう本当に見たまんまで言うと本当石橋楽器ですぐ買えるみたいな、もうまあもちろんライブだからこう壊れたりしたら困るとかで、
うんうんうん、
まあ、国幸さんいろんな機材あの所持されてるのは知ってるし、
うん、
でも本当になんかそのやる音楽っていうところって、まあ、ソフトシンセ使ってるとか もう全部教えてくれるんだけどそれもなんかあの結構有名なメーカーのやつだったりして、
うんうんうんうん、
もちろんいろんなものを使われてるとは思うんだけど、その素晴らしい曲を作るっていうところで言うと、まあなんか機材によるところはもう今特にね、どの機材もすごくこうもうメーカーがね頑張ってたりするからさ、うん、なんかあんまりね、まあ、もちろんこだわりおのおの作ってる人はあるんだけど、
うんうんうん、
自分にハマるかだよね本当な
ん
か、
うんうん、
作ってて自分が上がるかっていう、その、
うんうんうん、
だからもうモジュラーが今めちゃくちゃ流行ってて、やっぱモジュラーっていいんだっていうところで、いざ買ってみてモジュラーでハマったらもうそのままいけばいいし、
うんうんうん、
まあ周りでねそれこそモジュラーとかね、もうほぼほぼもう一回集めてやってみたけど売ったみたいなね、
うん、
人もいたり
するし、ね、そうね結構いるよねやっぱりね、
うん、別にそれでいいっていうか、もうそれでもうパソコンオンリーにした方が全然やれました。もう高橋みおかさんとかね、
うん、
姫ちゃんとかほぼパソコンでねやってるし、まあでもなんか最近ハードになんかちょっと興味持ち始めてるから実はやりたいんだよねみたいな話もしてたし、まあなんか本当モチベーション高めるためのなんかものであって、
うんうん
うんうん、もちろんねその機材が素晴らしい音っていう、なんかこのシンセサイザー欲しいとか、このいわゆる TR909 ってもう伝説のリズムマシーンみたいのがあったら俺はいや頑張れるみたいなのってあると思うけど、
うんうんうん、
まあ、結局なんかそのなんか制作スペースみたいの作って、
うん、
もうモチベーションを保てるかみたいな、
うん、
俺はもう結構そうだね、かなりその完成してきたから、まあなんか欲しいものは結構いっぱいあるんだけど、
うんうんうん、
でもなんかだいぶこのセットみたいのができたから結構曲作れるように量産できるようになったっていうのがあるかもね、
うん、まあそこは、うん、まあその気合の問題とかやる気の問題みたいな、モチベーションで言うとやっぱそうだね、 DJ ってあんま変わらないね、そのアナログでやるのか、うん、デジタル CDJ でやるのかみたいなのもさ、
そうそう、うん、
結構
データでもね、
うんうんうん、なんか言われがちじゃないですかその差を、まあ今更言う人減ってきたかもしれないけどさ、
そうだね、まあ俺らは結構レコード好きだから、レコードまあ本当好きだからとか、
そうだね、
なんかもう別にもう差がなくなってきたし、もうこなそれこそそのまたその野外の話になっちゃうけど、
うん、
もう CDJ3004 台ぐらいあったから、
ち
ょっとあのメインフロアとサブフロアがあったんだけど、
うんうん、
どっちも CDJ3000 でもうやばいな
と思ったけど、やばいね海外フェスみたいじゃん、まあ、
本当すごい、なんかでミキサーもなんかすごいパイオニアの一番新しいやつと、
うんうんうん、
あとあのあの三田洋さんってあの、まあ、札幌 あのルーラルとかにも出演されてた DJ の方がいて、
うんうんうん、
まあ、あの料理とかも作っててめちゃめちゃうまいんだけど、その人のお店行ったらあのアルファのミキサーがあって、
あら、たくみきのやつか、
そうそうそう、うんうん、あれみつきもそうだよ
ね、そうだね多分みつきと一緒だと思う、
そうそう、そう、それがあってまさかだろうって思って、それも野外に持ってきて、
へ
ー、それをサブフロアで使ってたりしたんだけど、うんうんうんうん、 まあなんだろう、そう、まあなんかこだわりとかはね、
うんうんうん、
まあなんか出すポイントはもう、もうデータだったらまあそのデータで、その極める道とかさ、
うん、
そのまあデータ買ってるから別になんか悪いとかさ、
うん、
いいとかっていうわけでもないし、アナログで全然見えてない人とかもいるだろうから、
ね、
うん、
そうだね、
そのアナログのレコードのこのなんかいわゆるチャートとか、
うんうんう
んうん、なんかお店のなんかページ、ほぼページ1じゃんみ
たいな。あ、それね、ほんとね、思いますよそれ。
やっぱそれこそデジタルでもう奥の奥まで掘ってってやってる人の方が全然なんか曲の感じもあるしっていう、まあなんかそのデータの方が浅いんじゃないかみたいな一時期言われてたのって、やっぱデータの方がさ、もう量が多いから。
そうだね、
もうあれってもう、まあアナログと同じ量見切れるかって
無理だと思うよ。
単純にそのなんかもう目の前にさ、こう階段例えばなんか10階までだったら登れるなって思うじゃん、
うんうんうんうん、
でこのもうなんか40階ぐらいまで階段見るからもう登る気なくなるじ
ゃん。確かに、
多分そうなるともう10階までも登らないと
思う、うんうん、
そうそう、もうなんか諦めちゃって、
うんうん、
っていう問題なのかなっていう。
まああとレコードはさ、変な話こう お店があってさ、
うんうん、
でフィジカルで行けるじゃん。例えばその階段の話もそうだけど、うんうん、そのレコ屋にある中のやつを掘れれば、うんうん、とりあえず一旦すごく満足できるじゃん。
そうだね。
でもその満足度がないじゃん多分デジタルだと。
あ、まあ、
どこまで行ってもだって関連のやつとかがさ、どんどん永遠に出続けてきて。
そうだね、こう、まあ、例えばその日のアップとかがさ、うんうん、あるからさ、もうあの例えばそのテク、あのまあ以前あったところでテクニックの、うん、この今週の今日のアップ見て、
うん、
波の花ってレコード屋の波の花のアップ見てとか、うん、なんかいろいろね、ライトハウスのアップ見てとか、なんかそういうののなんか習慣みたいのをつけれるけど、うんうんうん、もうデジタルとかだとどうなんだろう、まあ、ないよね。
いや俺もよくわかんないんだけど、で例えばさ、これが今日のニューリリースですみたいなのがさ、うん、恐ろしい量あるわけでしょ多分。だって
そうそう、もう全部個人商店だからさ、だから売るのも大変だなっていう、なんかやっぱまだ全然デジタルで出したことないんだけど、
うんうん、
その特に自分のアカウントとかね、いつか作りたいなと思いつつ、うんうんうん、全然出せてないんだけど。
あれ、あのさ、もう出たのかな、あのキーフの新しいやつはさ。
あれはもう出てる。
あれはデジタル、
あれはデジタル
リリースか、
うん、
でもまあコンピか。
そうそう、
うんうんうん、でも今まで EP で言うとチャッティーと、
そうだね、自分でやってたレーベルのチャッティーミュートってやつがあってまあそれとあの H24 っていうフランスのレーベル、うんうんうん、これはあの三月とかでパーティーやってるあのノリさんって
うんうん、うん、
人があのたまたまキエフで会った人を紹介してくれて、あのクローサーってクラブのパティで、うんうんうんうん、たまたま会った人がなんか日本人のリリースをしてみたいみたいな感じで、
うん、
で日本人の曲作ってるやつ知らないかで、俺がまあたまたまストックがあったからその人に送って、うんうんうん、まあ、リリースが決まったっていう、そのリリースと、
あれだってトロンメルにあげられてたよね確かね。
そうだね、うんうんうん、ありがたいね。もう結構まあリリースも結構なペースでやってて、
うんうん、
なんかインスタ見たらなんかすっごいなんか船とか乗ってたから荷物なのかなとか思ったりしてそう耳っちいこと見ちゃうんだよねまあまあとにかくそう、うん、あとその
あとスナップアウトか、
そうそう、姫岡さん、山さん、まあ富雄さんっていう、うんうんうん、あの、まあ、レベルオーナーの富雄さんと一緒にやってるそのスナップアウトっていうレベルで1枚目出させてもらって、あとまあ、まあ、先ほどの会話にも出てきてる涼慶さん、
はい、涼慶さん、
そうずっとサーカス東京でもパーティーやってる涼慶さんのハウハイってい
う
パーティーのレーベルとして、まあ1曲提供させていただいてっていう、まあレコードでいうとその4枚って、
うん。